今日は原田先生が別の教会に出席しておられますので、先生から講談のご用をするようにということを頼まれましたけれども、最初は10月の予定だったんですけども、まあ、9月の21日ということで、教会学校週間かな、日本バプテスト連盟ではそうなってますので、今日はそういうお話をさせていただきたいと思います。まずこの前、敬老会の お祝いをしていただきました。本当にありがたいことで、心からお礼申し上げます。私どもの教会は、敬老会は僕と、まあ、連れ合いと2人だったんですけれども、二日市教会に今行っている諸岡さんが僕にメールをくれまして、二日市教会は敬老会が17人いたそうです。 すごいなと思ってびっくりしたんですけども、まあ、そのうち老人教会になるんじゃないかって言ったら怒られたということを、そんなふうなことから言ってましたけど、多分後期高齢者ぐらいから数えていらっしゃるんじゃないでしょうか。その80以上となるとなかなか人数も限られてくると思いますけど、2人でお祝いをしていただきまして ありがとうございました。そしてその時にちょっと申し上げたかったんですけども、こういう夫婦揃って80になるまで、長生きできるとは本当に全然考えておりませんでした。そしてもう一つは、もう考えれば考えるほど、そのいろんな、ここまで来るのにいろんな方々のお世話になってるんですね。そういうことがしきりに思い起こされて、こういうふうにもっとお礼をすればよかったとか、何かそのお世話になった方々に お礼もしたかった、またお詫びもしたかったとか、そういうことがいっぱいあるんですね。そういう非常にその心がけの悪いもんですから、もうそんなことばっかりなんです。そういうことがいつも心の中に思い起こされておるようなことでございました。そしてそのお世話になった方というのは、日本ではまあその教会でお世話になりましたし、また大学でお世話になりました方々もいらっしゃいます。それから38の時にアメリカのルイビルにあるサーザンバプテスト神学校という、これは本当にバプテスト神学校の本流とも言うべき学校なんですけれども、そこでも私は奥の先生方にまた友達にお世話になりました。出席している教会がクレッセントヒルバプテスト教会という教会で、ジョージの礼拝がもう300人を下ることはなかったと思いますけど、立派な教会でした。そしてその帰国する前にそこで安守礼をしていただいたんですね。オーディネーションと言いますけど、それはですね、向こうでは非常に大変大事なものでございます。そのオーディネーションがありますと、教会で主の晩餐も正式にできますし、それから要するにその公にこの人は牧師さんですということを認められたもので、結婚式もすることができます。そういうことをそれ無料でしていただいたんですね。その時に進学校の先生方が何人もいらっしゃったんですけど、そうそうたるメンバーの方々がちょうど教会の教会員で役員をしていらっしゃいましたので、その役員会で正式に オーディネーション、まあ、カウンセルというそういうオーディネーション会議を開いてくださって、そしてしていただきました。そしてその時に、まあ、オーディネーションのそういう証明書というか、その、まあ、卒業証書のようなそういうものですけれども、それを正式にいただきました。そういうことに関してもですね、今思いました。本当にもっとお礼をすべきだったなというか、まあ、お礼するようなお金はなかったんですけれども、もっとその感謝を申し上げるべきだったということがね、本当に残念でならないんですね。そういうことがございました。まあ、と年がいくとそういうふうに過去のことが思い出されて、こうすればよかった、ああすればよかったということがたくさんあるんですね。そしてこれも感謝だった、あれもその感謝だったっていうか、そういうこともたくさんあります。そして、まあ、その間も教会の礼拝に出たりして、そういう生活を送ったんですけども、それもまたありがたいことだなというふうに思っております。さて教会学校のね、今日は教会学校週間ということで、教育について少しお話したいと思っております。もともと教育という言葉は日本語の漢字で言いますと、教える育てるという2つの字ですね。しかし英語の言葉を調べてみますと、一番その有名なのはドイツ語のエアツイウンクという言葉です。これは引き出すというそういう意味があるんですね。何かをその教育する子どもの中から、学生の中から引き出すという、そういうふうな意味がございます。それから英語でしたらエデュケーションですけれども、それはやっぱりラテン語の引き出すという言葉が元になっています。聖書の世界では、このユダヤ教では、この関谷貞夫先生によりますと、その3歳の頃に宗教教育を始めて、それは、まあ、お父さんが中心になってするようですけど、宗教教育を始めました。それから6歳いや5歳になって聖書の言葉を読み始め、それから6歳から7歳になりますと、シナゴグ、街道に併設されたその初等学校ですね、ベートハッセフェルに進みまして、そこで聖書の本文を学んだり、まあ、大事なことをするわけですね。このベートハッセフェルというのは、これは世界でも教育の歴史の中では一番古いものだそうです。そういうわけで、まあ、そういうふうな過程をイエス様も通られたんではないかというふうに言われております。そして日本ではそういう、まあ、初等教育というものは江戸時代からあったんですね。まあ、日本の義務教育というのは非常に世界的にも有名なものですけれども、江戸時代からございました。江戸時代は慶長5年1600年から明治元年の1828年ですか、その228年間ぐらい続いたんですけども、その寺小屋というものがございました。そしてこれはその寺小屋に行きますと、 何を勉強するかというと、いろは文字のほかに十二支ですね、そういう十二支とか、それから方角とか、そして一番大事なことは読み書きそろばん、それから手紙の書き方とかですね、非常にそういうことが学ばれたんです。で、寺小屋の先生になるのは町人、それから士族ですね、士族、その武士の出ですね、それから、町人はそういう武士ではありませんけれども、町人の中でも非常に学問に深い人がいて、一生懸命子どもを教えることができました。そして、入学に年齢というものは別になかったんですね。だいたい11歳から9歳かな、9歳から11歳ごろに入学できて、それから16歳から18歳ぐらいまで勉強できたんですけれども、その寺小屋に行くってことは非常に大きな喜びで、その家族にとっては大きな喜びで、啓示ごとだったんですね、祝いごとでした。そして一斉入学とか一斉卒業とか現在のようなものではなくて、その子に応じて卒業したり入学したりっていう優遇なスタイルでした。現在で言えばフリースクールのようなそういうふうなものであったようです。そしてこれは私が思うんですけど、日本人が非常にその教育の程度が高いというか、そういう道徳の程度が高いというか、そういうものが一つはそういう寺小屋制度にあったんじゃないかなと思います。寺小屋の先生は、さっき申しましたように町人とか侍とか、それからお寺のお坊さんですね、僧侶とか、そういう方々がなることができました。そしてあるその外人の人が日本に来てですね、日本は非常にそのホームレスの人でも新聞を読んでいるのを見てびっくりしたということを言ってらっしゃいます。外国では結構その読み書きのできない人が多いようです。西部駅なんか見てみますと、私はああいう西部駅なんか好きなんですけれども、サインをするときに、署名するときに字がわからないもんだから、その×印をつけたりするところがありますよね。それはやっぱ字が読めない人が多かったんですね。日本はそうじゃないですね。大抵の人は字を読むことができました。そして今日はその聖書で神様は私たちに与えてくださる教育というものは一体どういうものかということを少しお話してみたいんですけれども、最初に永田兄弟が申命記の箇所を読んでいただきました。申命記は今から3400年ほど前の出来事を記しています。そして今日の聖書の箇所はイスラエルの民族が荒れ野の中を、40年ほど放浪の旅をした、浪浪の旅をしたということが記されているんですけども、この出来事そのものは現在から3400年ほど前のことになると思います。そうしてそのことを非常に詳しく記してあるのが民数記ですね。民数記、ナンバーズと言いますけど、その民数記にはそのことが詳しく書かれています。いわば、イスラエル民族の放浪の歴史ですね。その中には失敗のこともあれば、いろんなこともあります。 今日はその新明記の聖書の箇所を一つの題材にしましたけれども、壮年会である兄弟が旧約聖書の神と新約聖書の神様はどう違うんだろうかということをおっしゃいました。そしてこれは非常に大事な問いでございまして、結論から言いますと、新約聖書も旧約聖書もとても2つとも大事なものでありまして、そこで使われている神様って言葉は一緒なんですよ。そのヘブライ語ではヤウェですけども、ヘブライ語で4文字ですけど、ギリシャ語ではセオスですね、セオス。ギリシャも文字になるとセオスになりますけど、2つとも一緒なものです。そして私たちはよく新約聖書、旧約聖書と言いますけれども、本当はそれは、正確じゃないんですね。欧米 そのキリスト教の書店に行きましたら、新約聖書だけを買おうとしてもなかなかないんですね。旧約聖書だけもありません。聖書は新約旧約合わせて聖書なんです。ザ・バイブルなんですね。新約聖書はニューテスタメントと言いますね。新しい契約、旧約はオールドテスタメントと言いますけれども、ニューテスタメントバイブルってものはないんですよ皆さん。それからオールドテスタメントバイブルというそういう書物もありません。新旧2つ合わさって定冠詩についてザ・バイブルですね。 そのように新約と旧約は取り離すことができないんです。そういうことを一つぜひ覚えていただきたいと思います。それから旧約聖書じゃ学ぶのに何がどうしてそれが大事なのかというと、旧約聖書はですね、イスラエル民族という一つの民族が神様から大きな使命を与えられたんですけれども、それが失敗をしたり、回り道をしたりですね、いろいろとそういうたくさんの過ちを犯しました。そういう歴史が、いわば実物教育のように旧約聖書に書かれています。それが非常に大事なことなんですね。それから今日の新明記の箇所ですけれども、イスラエル民族がエジプトを出て約束のカナンに到達するのに真っすぐには行かなかったんですね。本当は貯金で行こうと思えば地中海の沿岸沿いをまっすぐ登ればすぐに到着することができたんです。 しかしそこは軍隊とか兵隊が通る道にもなっていて、非常に今整備はされていたんですけれども、そういう道でしたから、イスラエル人はそこを通ると攻撃されてすぐやられる可能性があったので、神様はあえて回り道をさせたんです。回り道といってもシナイ半島です。シナイ半島はその面積は6万1000キロメ平方キロメートルと言います。そしてその大きさは九州と四国を合わせたぐらいの大きさなんです。そして北の方は地中海に近い方は非常に砂丘地帯なんですね。砂丘がどんどんあります。砂漠ですけれども、その砂丘になっています。そして南の方は山岳地帯になっています。それも非常に厳しい自然ですけれども、シナイ山などはその高さが2286メートルかな、それくらいあるということですから、大変高い山もあるわけです。そこのところをみんなで旅をするわけですから、大変予想されることはつらいですよね。そしてイスラエル人ってもともと奴隷ですから、奴隷っていうのは 何でも言うことをはいはいって言って従えば奴隷の身分ですね。そしてそのご飯も与えられます。まあ、そういうふうないわば自立してない民族ですから、ただ使徒の言葉に盲従するというそういうふうなことでしたから、一人前になろうとするにはやはり訓練が必要ですね。教育が必要です。そういうわけでそれが40年かかったというんですね。まあ、40年というのは、まあ、長いという意味でも使われますけれども、アレノの40年といってよくそういう言葉現在でも使われますね。そしてその大事なことは、神様が、まあ、僕たちを信者を訓練されるためにはあえてそういう厳しい道を歩ませるところがありますよってことが一つのポイントではないかと思います。何でもその棚からぼた餅式でね、望むものは皆与えるというそういう安易な教義ではなかったんです。そういう旅をの経験をしながらイスラエル民族はだんだんと、まあ、自立した独立的な民族となっていきました。そのことが一つ。それからもう一つその大事なことは、これは先ほど読んでいただきましたローマ書の8章の28節ですけれども、その神様が私たちを救いに至らせるためにいろんな全てのことを益とならせてくださるということですね。これは英語の聖書などでは All things God works for good となってますけど、神様が全てのものをプラスにしてくださるということです。これはね、非常に大事なことなんですよ。僕らは自分の人生を考えますと失敗だらけですね。本当にそういう、まあ、人生には上り坂下り坂、谷もあれば山もあるというそういう状態ですけれども、しかしそういうことが全て無駄にはならないというんですね。クリスチャンにとっては、信者にとっては。そして神様はそれを全部一つに合わせてくださって、最後はキリストによる贖罪、罪の救いと、また最後の救い、栄光の体を与えてくださるんですね。そういうふうに考えますと、このローマ書8章の28節の聖書の言葉というのは非常に重大な意味を持っています。そしてそのローマ書28章の、いや8章の28節の例えば29節とか30節を見てみますと、それらが全てプラスになるように、最後はキリストのように私たちを清めてくださって、そして救いへと導いてくださると書かれています。私はこれは非常にありがたい言葉だといつも思っています。私にはいつもここで祈りに覚えていただいてますけど、二人の娘がありますね。まあそれは皆さんご存知のことですけど、上の娘は今宝塚に住んでいます。そして今家族揃って教会に通っています。下の娘は今病院に入っています。そして上の娘はもう子供が2人いますけれども、下の娘は結婚もできませんでした。そういうふうに考えると、下の娘のことを考えると、僕は非常にその残機の念に耐えないんですね。辛い目に遭わせたなといつも言う、そういうことを思います。そしてその牧師の家というのは 今日はその原田先生いらっしゃいませんけど、牧師の家にはまた牧師の家の独特のその辛さとかそういう厳しいところがあるんです。まあ、少なくとも僕はそういうことを経験しました。そしてこれは旧約聖書でもその祭司の家とかあったと思いますけど、それはその祭司の家は家全体がそうですから、家族全体がそうですから、非常に厳しいものがあるんですね。両親だけではなくて、もう子供にもそれはやっぱりそういう厳しさというか、それがあるんです。ある宣教師の方とお話をしてましたら、アメリカでも牧師さんとか宣教師のその子供というのは PK というか、そのパスターズキッズですね、 PK といって、みんなお互いに気持ちが通じるものがあるそうです。まあ、日本だったら牧師の子供やから BK になるかな。そして収容会とか集まりに行きますと、みんなもあなたもそういう PK ですねとかね言って、そうしても話がもういつまでもその尽きないほどあるということを僕は実際に宣教師の人から聞きました。それはやっぱり宣教師さんとかアメリカの牧師さんも一緒ですけど、やっぱり牧師の家庭というか、そういうやっぱ苦労があるんですね。それはまあ子供さんがよくそのことをいつの間にかその横から見て知ってらっしゃるんですね。まあそういうことで僕は自分の子供にも随分苦労をかけたと思っています。この前敬老の日でしたけれども、その入院している娘の方から、まあ、連れ合いに電話があって、敬老の日だからお祝いは何もできませんけれども、2人で何かあったら食べてくださいと言って、なんか2000円かな、2000円か3000円か自分の通帳の中からそれを出して使ってくださいという、そういう電話があったそうですけど、まあ大変ありがたいことだなと思ってます。で、娘は今病院に入ってますけども、自分なりのちゃんと自分の通帳を持ってて、そしてその中からこの教会の献金とかですね、全部自分で決めてしてるんですね。そういうふうに娘なりにしっかりとした信仰を持ってます。だからそれはまあ僕らが子供の頃から貧しい中にも信仰だけはちゃんと教育することができた一つの良いことじゃないかなと思ってますけど、ただその生涯を考えてみますと本当に辛い生涯ですね。そしてそういう時に私はこの聖書の言葉が大きな慰めとなっていつも読むことはできるんですね。すべてのこと愛働きて益となる、この益となるというのは特にお金が貯まるとかそういうことじゃないと思います。そうではなくて神の子となる、そういうふうな神の子とさせてくださる、そしてそれを最後まで導いてくださって、最後は栄光の体を与えてくださって最終的な救いにまで導いてくださるという、その最終段階まで、まあこれは最後の日にそのことは分かるんですけれども、まあ現在生きててもそれを約束されているとか、そういうことじゃないかなと思います。まあそのクリスチャン生活を送るってことはただその安易なことではなくて、苦労もたくさんありますけれども、神様は聖書によります通りに回り道をさせて、そして成長させて最後の救いまで導いてくださるということが書かれていますので、私たちもぜひ 自分に絶望しないで、感謝を持って必ず神様は導いてくださるという、そういう希望を持って進みたいと思います。じゃあ一言祈らせていただきます。父なる神様、今日はこうして教会で親しい方々とともに聖書の言葉の一端を学ぶことができまして感謝をいたします。どうか私たちの生涯はそれぞれ未定の中に、恩典の中にあることを覚えて信仰生活を進めることができますように、どうか導いてください。ご出席の方々の上に、そのご家庭の上に神様の御守りがいつもございますように。主イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。